イラジ。
先ほどゲームさせていただきましたけども、ドイラジのアッパイということでね。
アッパイ。アッパイある。
赤敗ぐらいのね。
うん、それぐらいにしときました。
ギリ負けたね。すごかった。
頑張りましたよ。
いや頑張ったよ、うん、いやみんなが結構誰もねミスらずにいった
そうミスらず、うん、結構自分たちがやった時、うん、ミスってたから、
うん、ね、反省を生かしました。
ということでここからはねもう緊張感のない感じでねお届けしたいと思います。
さあ
今いるのが、ドイラジのこたつと
おまけと
マリと
カタと
チャムレイと
タンタンと
ラワラです。
あ、ごめんなさい、ラワラです、はい、はい。そして
肉地図の山田と、
レイトと
高島です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということでまあ去年もですね、
はい、
まあやっていただいた企画なんですけれども、まあちょっと去年を振り返る総括するという意味合いも込めましてね、2020年
はい、
まるまるベスト3、
うん、
うん、
っていう感じでね、まあ去年もレイトさん高島さんにやってもらいましたから、
はい、
はい、あの勝手はちょっと分かっていただけると思うんですけども、はい、そんな感じでね、2020年これも良かったよっていうご紹介ですよね。
うん、
うん、
そういった形でね、
映画関係なくね、
映画関係なく、うん、いやもうとにかくまずはお互いに僕はね褒め合いたい、
うん、
おお、
肉地図さん、ドイラジさん、
はい、
はい、はい、
両方ね2021年を無事に迎えたという、
うん、
はい、
迎えた、
迎えたよね、
迎えましたね見事に迎えました、
うん、迎えました見事に、
うん、
これがね素晴らしいことだなと、
うん、
やっぱり僕らほぼ同期でね結構ポッドキャストの方からやってますけども
はい、
丸5年経ったんですよね多分ね、もう、
はい、
うん、
かなぐらいのかな、
そうですね、
うん、すごくね、
ドイラジはもう、うん、あ、ごめん、
どうぞ
ドイラジドイラジは本当になんだっけ1月スタートでしたからね、
はいはい、
うん、まさに、
うん、僕らは多分3月とかぐらいに始めてるのでまだちょっと、うん、あれですね、
あ、
うん、学年は一緒だけど、うん、生まれた月が違うみたいな
感じね。
そういう感じ
でも同級生、同級生、
同級生
ね、うん、回数とかどんどんどんどんで、ね、差がつかつくみたいなね。
そうね。
ぐらいで、
うん、
だからやっぱり3月生まれなのに俺より身長高いみたいな、うん、そういう感じですよね。
だからうちはあの調理してないですからね、あの一切。素材をそのままただ出しているだけなので
いや違うです、素材をそのまま出せるのがすごいんですよ、
うん、
いやいやいやいや、
あと出せる素材もいっぱいあるっていうのはね、
そう、
うん、
いやいやいや、
はい、肉地図さんもう300超えてますもんね。
300超えてますね、
もう316とか、
お
ー、ですね、
やばい、だからね、ドイラジもう本当にあと 1,2 回で200やっといくみたいなね。
あー、でもおめでとうございます、う
ん、はい、ありがとうございます。なんかもねそれはするってことはお伝えするんですけども、まあ、
うん、
まあまずは僕ら、
はい、
続いたよ、やめなかったよということをね、
うん、
ぜひあのお互いに褒め合って、
うん、
そして聞いていただく皆さんにもね誠に結構と思っていただきたいと
良、まあ、
きこと良きことと、
はい、
ね、そんな感じでよりこうあったかい気持ちでね、
うん、
こういった、紹介できなかった2020年まるまるベストみたいな感じでね、うん、お伝えできればと思いますんでよろしくお願いします。
お願いします、
お願いします、
はい、
お願いします。
じゃあまずはね交互にねお話ししていただければと思いますけど、ドイラジマリッペからいきましょうか。
はい、ちょっと私もなかなか思いつかないななんて思ってたんですけど、あの今年結構映画があまりあの映画館に行けないこともあってちょっと海外ドラマとかを見たりしだしたので、うんうん、ネットフリックスで見られる海外ドラマで面白かったものベスト3っていう感じで、う
ん
う
ん
う
ん、
さっくりご紹介できたらなと思ってます。
はい、
はい、ということでもうサクサクいきます、
うん、
第3位がエミリーパリへ行く、
うんうん、
エミリーパリ行く、
うん、リリー・コディンズさんがあの主演でやってるドラマで、あの、うん、主人公がもともとアメリカのところの会社で働いていて、であのパリのオフィスに着任してっていう、そのパリに行った先の 話をやるんですけど、うん、そのフランス語とかも喋れない状況で急遽行くことになってっていう感じで、うん、まあ、結構まあコメディよりというか結構ドタバタした感じでやるようなお仕事もののドラマになってます、
うんうんうん、
可愛らしい感じですね。
だからなんかやっぱちょっと、うん、あれアメリカ人の役なんでしたっけ。
そうですね、アメリカ人で、
そういうのとあれですよね、うん、フランスとのカルチャーギャップみたいなのが、
そうですね、
ネタになってるみたいな、
ね、ネタになってますね、うん、はい、そんな感じです。はい、
はい、
続いて第2位が、はい、第2位がもう一度ドイラジで紹介もしているアンという名の少女。
アンという名の少女、
はい、こちらもシーズン3つあって、あの全てもあの完結っていう形になってます、
うん、
一応赤毛のアンを元にあの新しく再構成されて、あの小説とかにはいないキャラクターとかも出てきているっていうような作品になってます、
うん、
面白いので良ければぜひという感じですね、
うんうん、
はい、
これドイフェベット、ドイフェベットでね、
そうですね、
以前、うん、マリッペがやってるんで、ぜひね、そのあたり聞いていただければと。
しっかり紹介してもらったんで、
うん、
はい、そして第1位、ちょっとこの今回このランキングつけるにあたってもこれを紹介したいなっていうので出したんですけど、
はい、
あのネットフリックスのオリジナルのドラマでクイーンズギャンビット
、あー出た、
おー
見てますよ、
わ見てる、
ね、
はい、テイラージョイ、
うん、これはすごく楽しかったなっていう、うん、まあ、私が結構あの天才的なキャラクターが出てくるのがすごい好きなのと、やっぱ頭脳戦みたいなものを見るのがすごい好きなので、
うん、
こうチェスをね、すごいチェスの天才少女って言われる主人公がこう、まあ、成長していく過程も描きつつっていうような話なんですけど、
うん、
すごく楽しかったですし、あの一応全7話で、完結っていう感じなんですけど、1話ごと結構雰囲気が変わるので、
うん、
なんかこう、うん、1だけでもちょっとした なんですかね、1時間ぐらいの映画みたいな感じの雰囲気もありつつ、うん、見れたのですごい満足感がありました。お洋服とかもすごい可愛かった、
うんうんうん、そうだね、うん、そういうのいいよね、う
ん、はい、という感じで、
まあでもあれですよね、なんだっけ、ネットフリックス配信で一番見られたドラマになったんですもんね、歴代ね。
え、そうなの？
そう、なんかストレンジャーシングスとかも超えてみたいな。
そうなんだ、すごい。今
でなんか
的にチェス版売れてるらしいです。
あ、そうみたいです。
なんかチェスブームが、日本ではあれだけど世界的にチェスブームが来てるらしい。
あ、そうなの？もうチェス好きだよ。
そうなん
す。まあ、そうそういう人ですね。
いや、
だからやってみようみたいな。
じゃあやれる人増えてるってことね。
増えてると思う。
やろうよ。
うん、
なんだっけ、なんかなんだっけ、あの前年比チェス版とかあのチェスのね、うん、道具前年比3000倍売れてるとか言
って
、3000倍って何みたいな。
すご
いかな。でもさ、俺まあカードゲーム好きだからカードゲームよくマジック・ザ・ギャザリングやるんだけど、うん、今あの MTG アリーナっていうのがあって、まあインターネット上でやるのが結構メインになってきて、大会とかもそっちでやってるの、だからテーブルトップっていうあの紙でやるカードは売れ行き下がってるわけよ、そっちは。なのにチェス盤が売れてるってことは対面して人とやる遊びが売れてるってことなんですよね。
うん、
それ面白くない？
うん、
そんなことあるんだ。
あとなんかわかんないけどね、やっぱり2人とかでやれるからね、あの家族いれば、うん、家族で中では全然できるとかもあるのかもしれないし、
うん、お家でできるみたいな感じです
か、ね、そっかそっか、うん、別にリモートで誰かとやりたいわけじゃなくて、
うん、
お家の人と一緒にクイーンズギャンビット見てなんかやりたくねっつって、
うんうんうん、
一緒にやるみたいな、
うんうん、
いいじゃん。
あとインテリアとしても、
うん、
あのマジック・ザ・ギャザリングのカードよりは
確かに
うん、
俺もチェス盤2個ぐらいは持ってて、1個めちゃめちゃ確かにこうインテリアとしていい感じの木彫りみたいな、
うん、
確かにいいよね。
そうだって、この前なんかどっかどこ行った時だったかな、なんか街出た時になんか雑貨屋とかみたいなとこになんかもう展示のやつで可愛いなんていうか、なんだろう、そんな高いやつないけど多分プラスチック製だと思うけど、ガラスみたいな感じで透明なやつとか、
あ持ってるよ、
からね、ああいうのは多分なんかインテリア的に
そう
変えるみたいな、
ね、うん、
だあのマグニートがさ X メン2で脱獄する時のやってるチェスのやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
透明なやつ、あんな感じの、うん、そうそうそうそう、
はいはいはい、
あれいいんですよね、
あ
ちょっと濁ってる透明、
あそう透明と、そうだよね、
綺麗な透明みたいな、そう、うん、あれいいよね、
で鉄じゃないと動かないですね、
あそうそうマグニート動かせないから、
そうね、
うん
うんうん、
楽しい、チェス版の話になっちゃいましたけど、
ね、そうですね
、はい、まあそういう三本ネットフリックスの
3本、はい
ね、はい、うん、でもこれでなんかアニャ・テイラ・ジョイがもうね、大物女優感が出てみたいな、うん、これからまたもっとすごく大きい仕事いっぱい増えそうなみたいなね、
うん、ね、マッドマックスやりますもんね、
ね、そうですね、
うん、フィリオさんの若い頃、
あそうなんだ、知らない、
アクションもできるの、
どうなんすかね、
うん、できるんじゃないですか、
スピリットとかの時別にやってないか、
うん、やってないですね、
うん、走りぐらいの一番最、うん、まあ、今度は配信になっちゃったんですけど、
はいはいはい、
のニューミュータンツっていうなんかホラーものの X メンシリーズがあって、そっちでアニャ・テイラ・ジョイ出てるんで、なんかまあ一応アクションとかもやってはいる、
アクション多分あのなんだっけバレエとかやってる人だったんで、多分体動かすのはいけるんですよね、きっと、
いいよね、もうやっぱりアニャ・テイラ・ジョイ出てきた時からね、山田部長も僕も好きでしたからね、
いやアニャ・テイラ・ジョイもう多分もうなんかなんならこうアニャ・テイラ・ジョイを日本で一番早く目をつけたのは俺たちだみたいな感じはありますからね
確かにね、そうかもしれない、
もういやもう知ってたしみたいな、俺らウィッチの頃から知ってたしみたいな、そういう
確かに俺もその時の肉地図を聞いて知ったぐらいな感じだから、
うん、あの僕たちウィッチの初日に行きましたからね、
誰も勝てないよこれ、
あれ、うん、ウィッチの初日レイトさん会って2回目ぐらいの時ですかね、しかもそれ
そうですね、うん、2回目の収録がウィッチとかそんな感じだった
でしたね、
へー、思い出深いアニャ・テイラ・ジョイ、今後も注目したい、
うんうん、
そうですね、
うん、
はい、はい、
さあじゃあ次行きましょうか、
はい、
続いて高島さん、
はい、わかりました、
はい、
いやなんか今年のベスト3って言われて、あ去年か、2020年の ベスト3って言われて、わちょっとあ何もねえなって思っちゃって
あ何もね、まあね、
でまあちょっと僕まあ映画も好きなんですけど、どちらかというと本がすごい好きなので、うん、まあ本当に今も結構かなりの数積読しちゃってるんですけど、
はい、
まあ2020年はそれを、まあ、ちょっとでも消化しようというということで、去年読んだ中の、まあ、僕の中の、で、まあ、比較的手に入れやすい本の中でちょっと、うんうんうん、ベスト3上げようかなと思いまして、はい、まず、まあ、特に、1位とか3位とかないんですけど、うん、まあ1冊目は、岩波書店から出てる、岩波文庫ですねの、はい、かくれんぼ毒の園っていう、ソログープっていうロシアの作家が書いてる、短編集になりますね、
うん、
で、結構、ソログープってなかなか日本ではほとんど紹介されてない作家で、はい、まあ1900年代の、まあ、ロシア象徴主義って言われてる、作家の一人なんですけど、
うん、
もう、この作品集が本当にものすごいダークで、うん、まあ、表題作のかくれんぼっていう作品なんですけど、うん、子供がですね、なぜかそのかくれんぼにはまってしまうんですね、
うん、
で、そうするとかくれるみたいな感じになって、なんか家政婦さんがちょっとかくれんぼ、お子さんがかくれんぼにはまってるとちょっと危ないですよみたいなこと言って、うん、何と思うと、かくれんぼはまりすぎちゃって死んじゃうんですね。ちょっと意味が分かんない。かくれんぼ隠れるだから、おかくれになるみたいな形で、
はあはあ、
その現世から隠れてしまうみたいな、あの思考になってしまって、あの世に行ってしまうんですけど、
うん、
とかちょっとまあなかなか意味が分かりづらいんですけど、あとまあこの作品の中で一番好きなのは光と影っていう短編があるんですけど、はい、これはこれも主人公男の子なんですけど、影遊びってあるじゃないですか、手を手の形とかにしてワンワンとか鳥とか蝶々とかやるじゃないですか、
うん、
でそれにはまりすぎちゃって、どんどんその影の世界、影絵の世界にどんどん入り込んでしまって、結局そっちの世界に行ってしまうっていう、まあ短編なんですけど、まあ、なんとなくこう2作紹介して分かる通り、そのソログループっていう作家はもう完璧な遠征主義者で、本当に現世が大嫌いなんですね。で、本当にこうで、その中でその死っていうのがもう何て言うんだろう、もう生の条件というか、それがもうそこに至るのがいかに綺麗に死ねるかみたいなのがこうテーマになっちゃってる人で、すごいものすごいその現世の辛いこととかを反映して、いかにそこから綺麗に死ねるかみたいなのがテーマで、すごいダークなんですけど、だからなんかロシアでこれが流行ってた時に結構自殺者が増えたみたいな、ないう 作家なんですけど、これがもうものすごいその死、なんて言うんだろうな、あんまりいい言い方じゃないかもしれないですけど、死の甘美さみたいなのを極限までこう突き詰めたような作家で、それがもうなかなかこうもうなかなかここまで書ける人はなかなかいないっていうぐらいに、死っていうものをもう美化しまくってるっていうところで、なかなかすごい作家ということで、これがまあ一作目ですね、
うん、現世みたいのも逆に貶めてるんですか、結構醜いものだって。
そうですね、もう現世って辛いことしかないじゃないかっていうので、もう結構その子供が主人公の場合が多いんですけど、子供が無垢のままそのままあの世に行くのが一番いいみたいな、
究極だな、
はいはいはいはい、
になってるので、もう結構狂った作家なんですけど、それが岩波文庫で出てるので、まあ機会があったらぜひということで。
もともといつぐらいの作品なんですか。
はい、これは多分1900年代、1900年ちょうどぐらいの作品ですね。
だから
ロシア革命のちょっと前みたいな感じですね。で、2作目なんですけど、
はい、
ダフネ・デュモーリアっていう作家の鳥っていう、これは、草原推理文庫から出てますね、
うん、はい、草原推理から、
はい、でデュモーリアといえば、まあ鳥っていうタイトルから分かる通り、ヒッチコック の、うん、鳥と、あとレベッカですね、原作者ですね。
あ、そうなのか。
はい、
うんうんうん、
で、まあ、それの傑作集っていうところで、まあすごい結構レベッカとかだと、そのデュモーリアの長編になると結構ゴシックロマンス的な、その重厚、結構読みづらかったりとか、まあ、恋愛のドロドロした面とかを結構、うん、表面に出すんですけど、この鳥っていう傑作集は短編集になってて、デュモーリアっていう作家がすごい、ジャンル分けしにくいというか、人物描写がすごい上手い人なので、基本的に、で、あと構成とかもかなり上手い作家なので、その何かどんなジャンル書かせても結構かなりいい線いく作家なんですけど、なのでなかなかこう紹介されづらいラインなんですけど、まあすごい面白くて、まあまあ表題作の鳥とかはもう本当に映画版だとちょっと最後ラスト希望みたいなの が、うんうん、あるんですけど、もうそんなも関係なしに、超カタラストロフっていうのがもうどんどん田舎の、田舎の、農場の、人が、主人公なんですけど、うん、そこに、どんどん鳥が押し寄せてっていう様をもう超リアリスティックに書いていくことでものすごい恐怖を上げてて、だから本当にその波だと思ってたのがカモメの大群だったっていう描写とか本当に鳥肌が立つような感じで、それがもう本当にすごい上手いのでとか、あとまあリンゴの木っていう作品とかだと結構あんまり夫婦仲が良くなかった、夫婦が出てくるんですけど、その、奥さんが死んでしまって、旦那さんはやっと解放されたと思ってちょっとハッピーになって生活してるんですけど、そしたら庭に植えてたリンゴの、枯れてた木がなんか奥さんに見えてきちゃったんですよ。そう、でちょっと木なんか気に食わねえなみたいな感じで思ってるとなんかもともと枯れてたリンゴの木がなんかちょっとずつ復活していくというか、なんか元気になっていくんですよ、
うん、
で、でもなんかちょっとリンゴの木気に食わないなとか思って暮らしてると、まあ庭番の人とかが結構リンゴの木の薪っていい匂いがするんでよかったら使ってくださいみたいな感じで渡されるんですよ。そうするとでその主人公がその薪を使うとものすごい嫌な匂いが充満してきてこんなのふざけんじゃねえみたいなブチギレて庭番のうちに行くとめちゃくちゃいい同じ薪使ってるのにいい匂いがするみたいな感じになって、何なんだと思って、でリンゴの木気に食わねえなと思ってたら また森番がやってきて枯れてたけど実がなったんでちょっと食べてくださいって言ってまあ仕方ないから食べるかって なったらかじってみると腐ってるんですよ。で、でも他の人たちにもお裾分けしてるんで、いやその人たちに聞いてみると、うん、いやリンゴめちゃくちゃうまかったですよっていうことになってきて、で、なんかおかしいなんかおかしいっていうのがどんどん続いていくっていう、まあ、ゴーストストーリーっていうか、まあ、ニューロティックなサスペンスかっていうところで、その本当にそのリンゴの木 を男が奥さんに見えてしまうっていう描写がものすごくうまくて、もうそのなんていうか異常な精神状態っていうのがもうどんどんこうドライブしていく感じがさすがデュモーリアだっていう感じで、ものすごい面白いんですね。
いや本当に自分がおかしいのか周囲がおかしいのか、
そうですね、
分かんないみたいな、
全く分かんないっていう。で結構そのデュモーリアの短編集で、まあ、テーマ的に何が多いかっていうと、結構そのなんとか平静を保って現実を生きてた人間たちに何かしらの歪みが入ってそこから一気に破局が訪れるっていうところを結構短編で書くのがすごい、結構いろんなジャンルを書いてるんですけど SF 的だったりもするんですけど、そのなんか日常がぶっ壊れて破局に至るっていうところを結構テーマ的に多く書いてるので、なんかそういう結構嫌なミステリーみたいなのが好きな人にはかなりおすすめの作家ですね。
確かにレベッカもそんな感じですもんね。
そうですね。でまあやっぱりあとデュモーリア本当にその人間を描くのがめちゃくちゃうまいので、本当に何描かせてもうまいっていうのが短編集読むと本当にわすごい幅広い人だなっていうのが分かりますね。はい。で最後に
これは一応あれちょっと軽く最後にタイトル入れてくれた方が嬉しいかもしれないですね。
はい。ダフネ・デュモーリア傑作集鳥ですね。
はい、鳥ですね。
はい、で最後が、これは、去年2020年に、文庫化されて、まあ、結構あのかなり、手に入れやすいと思うんですけど、アーシェラ・ケール・グイン作の、ラウィーニアっていう、作品です。
ラウィーニア、
はい、あのルグインさんといえば、まあ、あの某ジブリ作品でも有名な、はい、うん、あのゲド戦記の作者なんですけど、
は
い、の、ラウィーニアっていうのはそのほぼ遺作で70歳ぐらいから書き始めてるもう最晩年の作品なんですけど、
うん、
これは、どういう話かっていうと、ちょっとなかなか日本人には馴染み深くないと思うんですけども、ウェルギリウスっていうローマ時代の詩人の作品で、アイエーネスっていうあのローマ建国の叙事詩っていうのがあるんですね、
はい、
でそのアイエーネスっていうまあ、あの神話的なそのヒーローが出てくるんですけど、その作品の中でそのアイエーネスの奥さんっていうのが3番目の奥さんっていうのが、うん、ラウィーニア姫っていうので出てくるんですけど、その、ウェルギリウスが書いてる中では奥さんなのにもかかわらず一行しか説明がされてないんですね。
うーん、
そうで、だから本当に、トロフィーワイフというか、
うん、
その全くその叙事詩っていう大きな流れの中で、完璧に添え物として、描かれてる女性のことをルグインが、うん、その人からインスピレーションを得て、その人を中心に、INS の神話の世界っていうのを再構成しようといった作品なんですけれども、だからものすごいすごいフェミニズム的な視点で書かれてて、本当に一行だけでセリフもなかったラウィーニア姫をどうやってこう生き生きとした存在で自分の未来っていうのを主体的にこうどんどん切り開いていくとか、あとこう男たちが戦争に明け暮れてくる中で、まあ、どのようにサバイブしていったかっていうのを、まあ、すごいみずみずしいタッチで描いていくのが本当に素晴らしい作品でして、
うん、
で、まあ構成とかも本当に何て言うんだろう、ものすごい凝ってて、ラウィーニア姫っていうのが自分が物語の中 の登場人物っていうことをもう知ってる状態で出てくるんですね。
あ、そうなんだ。
そうで、途中でその自分 のローマ時代 の多神教 の聖域みたいなところに行ってお祈りをすると、アイエーネスの作者であるウェルギリウスと開講するんですね。で、
うん、
だからそのラウィーニアを想像した人と小説の中で対話をするんですけど、そこでもうこれからあなたに何が起こってどういう人生を送るよっていうことを完璧にネタバレというか、お前はそういう運命なんだっていうところを完全に知らされた状態で、でもその中でその決められた運命の中でどうやってこう自分を出していくかというか、それはそれとして、でも私は私の現実を人生を生きていきますっていう、すごいものすごいその力強いメッセージがあって、本当にほぼ遺作、ルグインのほぼ遺作に近いんですけど、なんていうんだろう、完成度、ルグインの作品の中で完成度としてはもうほぼ一番高いんじゃないかなっていうぐらいの作品で、はい、これがものすごい衝撃を受けましたね。
すごいな。まあやっぱ宮崎駿とか好きな人はね、
はい、
ルグインめっちゃ影響されてるはずですからね。
そうですね。あ と、まあ、あの萩尾元さんが、かなり影響を受けてると思いますね。あと、最近もうずっとラウィーニアを読んでからのルグインにハマってしまいまして、今結構一から全部読み直してるんですけれども、なかなかこうあれですね、ゲド戦記とかを読んでると早尾の少女早尾の神聖視する少女像みたいなのを、結構ルグインはまあ女性作家なので、結構意図的にその、フェミニズム視点で書いてたりするので、結構早尾とかが読んでても、あでも影響を受けててもやっぱり男の作家だと、そうなってしまうんだなみたいなのが結構分かって、そこはすごい なんていうか勉強になったというか面白いなと思った、
なるほど。早尾の少女趣味みたいのは、
はい
はい、ちょっとルグウィンの解釈違いみたいな。
そうですね、というか解釈違いというか、あんまり早尾自体はそこに問題意識がなかったんだろうなとか、結構本当にそのルグウィン自体はファンタジーの世界の中でいかにその権力とか、まあ魔法とかっていうものを通してこう現実のこう生きにくさだったりとかみたいなのを書いていく作家なので、なかなかね、そこに行くには結構なかなかあれ難しいなっていう感じはしましたね。
ちょっと読もう。
はい、めちゃくちゃルグインは本当に面白いんでおすすめですね。はい、そんな感じです。すいません、長くなってしまいました。
ありがとうございます。じゃあ今のが、
ありがとうございます、
はい、ルグインさんの
ラウィーニア、
ラウィーニアですね、
はい、
ありがとうございます。で最初のが、かくれんぼ
毒の園ですね、
ですね、
はい、
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
鹿島さんの3つ本でした。
はい、
さあ続いてタンタン、
はい、
はい、お願いします。
はい、まあ、去年2020年は結構、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、テレワークとか増えて、まあ、生活習慣自体がラッと変わった方が多いんじゃないかなと思うんですが、こうやっぱ生活習慣がガラッと変わると、なんかこう必要なものみたいなのも変わってくると思うんですが、でまあそういうわけなので、私は2020年買ってよかったものベスト3ということで紹介したいと思います。
はい、
まあベスト3って、まあ、順位とかはなくて、まあ普通に良かったもの3つ挙げる形になります、はい、1つ目がこれなんて言うんだろうな、直火 OK の大きなピッチャーとも悪い言い方。
直火 OK
の大きなジャーン。
写真送ります。
写真見たい。
こんなのですっていうの。
どこに？
ディスコードの。
あれ
現在お取り扱いしておりません。
これ
2リットルぐらい入る。
へー、
じゃあこういう感じです。で、まあ、なんでこれを買ったのかっていうと、やっぱテレワーク中とか、あとはこういう風にオンラインで長時間みんなと話す時とか、こういちいち水分取りに行くのめんどくさいんですね、ちょっと一回ミュートにしてちょっと外しますみたいな言って行くのすごいめんどくさいし、あとはやっぱりこう自分でどれぐらい水分を取ったかっていうのをいちいちグラスに入れてるとなんか分かんないじゃないですか。だからもう一気に2リットルぐらい貯めといて注げるのがいいなっていう風に考えたのと、あとはまあ麦茶とか作ってなんか移し替えるのもめんどくさいから、もう直火 OK のやつがいいじゃんって言って探してこれにたどり着いた、着きました、はい、とても便利で、もう何十回も使ってます。
あ、
これ保温性あるんですか？
これそう、保温性がそうなんですよ。私もこれ買ったのまだ寒い時期じゃなかったので見落としてたんですけど、保温性がないので最近は
あ、そうですよね、
そう本当それがね復活でしたけどね
まさか本音声がないので続いて2個目になるんですか。
いやそんな、すいません、それはないんですけど。
違う
な、はい、そうだから本当に寒い時はもうやっぱりもうこれをやりたくなかったんですけども、魔法瓶のところに一回移してそれを入れてます、
う
ん、
そう、あ、そうですね、そうです、
そうだから、うん、ああって思ってでもまあこれ自体
は夏いいですね、夏は、
うん、夏にはね、
うん、はい、
まあ買ってよかったですね、
いいと思います。そう、買ってよかったです。
なるほど、
はい。で2つ目は通勤用のリュック、リュックサックです、うん、私買ったのこれですっていうのを今送りました。
シンプル、
はい。でそう、まあ人によるんですけど、私はオフィス行ったりテレワークしたり結構混ぜこぜで、
うん、
なので PC を持ち歩かないといけなくて、
うん、
ただまあ今はちょっと会社からテレワーク用の PC も配られたので幸いなことにもう PC 持ち歩くことはないんですけど、うん、もうその時はもう肩がもげるかと思って、なんでこんな重たいものをいちいち運ばなきゃいけないんだみたいな感じで、もうずっとその時は肩にかけるタイプのバッグ使ってたので、
うん、
もうやだなって思って、でまあリュックにしようって思ったんですけど、結構リュックもまあデザインがいろいろあると思うんですけど、まあ一応通勤で使うからなるべくシンプルがいいし、でもちょっとポケットとかも便利なとこについてないと、
うん、
定期出したりちょっと傘をさって出せたりしないと嫌だなみたいな感じで探して行き着いたのがこの写真を送ったやつで、うん、これまあメンズなんですね、なのでちょっと私には肩紐のこのショー部分がこう自分に合わせて一番短くするとあの何ですか、ピローンって紐が、
うん、わかりますよ、
あれがピロンピロンってなってすごい長く出ちゃうから、ちょっとそこがまああれなんですけど、うん、まあそれ以外は大変素晴らしくて、うん、とても気に入っています、
うん、
はい。でもあのやっぱ多分今年きっと、うん、普段より売れた系ですよね。
そうですよね。
PC、うん、やっぱりあのそうリモート、うちもそうですけど、うん、リモートする前提でノート PC 持ち歩くこと前提になっちゃったんで、
うんうん、
そうそう、やっぱりあのうちの周りの人とかもやっぱりリュック買ってますね。
うん、そうなんだ。
結構
そうそうそう、やっぱりその全然違うんだね、うん、通勤だと。
まあ周り見てても明らかに前よりリュック背負ってる人増えたなって。印象はありますね。うん、明らかに。
今結構こう、あ、ごめんなさいね。
うん。
うん、今結構ね、なんだっけ、もう、ノート PC 入れるスペースが最初からついてるバッグとかいっぱいありますしね。うんうん、もうそれ前提で。
これもそうですね。
クッションね、
そうそうそうそう、
挟むやつで、うん、うん、っていう。
なるほどね。これリュックしか持ってねえから、考えたこともない。
あ、なるほど、逆に。
うん。うん、
リュック以外のカバンの存在、あ、確かにコンビニとかでも今リュック売ってますね。
マジですか。
コンビニで、
コンビニで売ってるよね。
なんかその雑誌とかについてるやつですか。
そうそう、雑誌の、いや雑誌の付録みたいののコーナーにあるんだけど、
あるあるあるある、
ガチのリュック、本とか別についてこない、
うん、
箱
にちょっと折りたたんであるけども開けるとちゃんとリュックになってる。
そうそうそう、確かにやたら売ってんなと思って、何種類も昨日、うん、見たと思う。でも2,3 種類置いてあったから、なんだろう、誰が買うんだろうと思ってたけどそうなんだ、需要があるんだ、
ね、結構、うん、あると思いますね。
は
い、これで私の肩は解放されました。
おー、ありがとうございます、
はい、よかった
はい、3つ目が、そう、これあんま男性はもしかしたら関心がないかもしれないですけど、ドライヤースタンドというものでして、これ3コインズで500円の、はい、手に入りました。
自撮り棒じゃない、
違います、まあ、自撮り棒としてももしかしたら使えるかもしれないけど、
うん、
そう、私その2020年の新しい生活習慣として朝ジムに行くようになったので、こう、まあ、夜もお風呂入るけど朝ジム行った後もシャワー浴びるので、
うん、
こうドライヤーを使う機会が増えたんですね、
うん、
髪乾かすから。で私髪まあちょっと長くて結構量が多いので、すごいドライヤーの時間がかかる人なんですね、
うん、
でもそうすると腕は疲れるし、やっぱその間両手が塞がって何にもできないのが嫌で、ただ髪を乾かしているだけで他に何もしていないみたいなのがすごい嫌で、なんかそうそうそう、なんかその間にこうちょっと LINE 返したりしたいのにみたいな、それもできないのがすごく嫌だったので、なんかドライヤー手に持たずになんかやってくれるのちょっと自分でなんか作ろうかなみたいな考えてたら、
なるほど、
たまたま立ち寄った3コインズでこれを発見して、あるじゃんって買って、うん、もう早速これもでも買ったのつい数日前なんですけども、すごい重宝して
え、これは自分が動くんですか？
あ、動かない動かない、これなのでドライヤーうちだったら洗濯機の棚が近くにあるのでそこに固定して、
うん、
でこのアームみたいな、写真の右側にアームみたいなのがついてると思うんですけど、うん、そこにドライヤーをガチッはめて、でもスイッチつけてそのまま立ってるだけみたいな。
自分が動くんだよね。
そう、だから自分が角度とか変える。
そうですよね。
そういうこと言ってたんだよね。
う
ん、
あ、ごめん、そういうことです、
う
ん。腕は動かさなくていい。そう。
でも面白い見た目。
そうね、面白い、ね。
確か
ジム行く人こう腕もまた鍛えられていいんじゃないですか。
いや、いや、まあね。そういう、
まあ、
いやでももう疲れてるからね。
そう、なんだ筋肉使ったら休息もしないと発達しないんだもんね。
そうそうそう、そういうことです。はい、以上。
ジムとかレベル高すぎてね、ちょっと。
朝ジムも最高ですよ。でもその話はこの間ドイフェイバリットでしたので、
はい、
よかったら聞いてください。
はい。
もう世の中ディストピアに入ってる話ね。
やばいやつね。
はい。
いやすごい。
以上です。はい。
2020でしかありえない。
そうそうそう。
うん、
思って
買ったもの
このテーマにしました。
ああ、ありがとうございます。
はい。
じゃあ続いてね、山田部長。
はい。はい、そうですね。まあなんか、まあ、一応結構、まあ、ラッパーをやってて、まあなんか一応その日本語のラップ、まあなんか海外の聞くんですけど、うん、主に結構日本語のヒップホップを割と、は、なんだろう、聞いてるっていうか、なんかあれなんですよ、2020年の良かったものって言った時に、なんかこう、最新のものを追っかけてるっていうものがあんまりなくなっちゃって。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。
ちょっと前まで普通に会社に勤めだったんですけど、なんかその時は結構その週刊誌の漫画結構読んでて、ジャンプ、ヤンマガ、スピリッツ、なんだヤンジャン、チャンピオンとかそこら辺週刊誌は結構読んでたりとかしてたんですけど、なんかちょっとその習慣がなくなっちゃって、なんかもう本当に旧作漫画も旧作ばっかり読んでたりとかしてて、あとまあそれこそ肉地図にあのガワラさん来てもらった時にちょっと何にしますかみたいなので、なんかこう漫画最近の読むくらいな感じで、あんま最近の漫画読んでなくて、なんか他なんか新しいもの追っかけてるのってなみたいな、こう海外ドラマとかも話題になればね、去年とかだとやっぱあのコブラ会とか、なんだ、ザ・ボーイズとか、あのシーズン2とかね見たりとかしましたけど、まあ、なんかそんなに追ってるってほど追ってない感じなんですけど、まあなんか話題になってたから見るみたいな感じだったんですけど、まあ、なんか日本語のヒップホップは割となんかちゃんと流行ってるものを追っかけて聞いてたかなって、まあ、2020年思っていて、まあ、なんかちょっとそこら辺の話をしたいなって感じなんですけど、まあ、でもなんかこう2020年がすごいこう日本語のヒップホップが結構アルバムだったり、まあ、あの曲のリリースがすごい多い年で、かつ結構やっぱ 両作っていうかすごいいいアルバムがめちゃくちゃ多かったんですね。なんか本当に毎月1枚ぐらいなんかその話題になってるアルバムがなんか変わるぐらいな勢いで、へなんかもともとヒップホップ自体多分他の音楽ジャンルに比べてその流行の流行りが早いというか、ちょっと前まで流行ってたそのラップの形式だったりとか、まあ、あるいはそのアーティストだったりっていうのは結構本当にもう1年2年であれ去年あんな流行ってたのにあれみたいなこととかは結構全然あったりするような感じなんですけど、まあ、でも本当に今年は あの本当にこうスパン短くいいアルバムがバンバン出ててっていう年で、うん、まあなんかそれは多分要因に一つ、多分そのやっぱコロナでなかなかみんな外に出れないっていう状況がこうある中で、やっぱあのヒップホップは基本的にあのスタジオにみんなで楽器持って集まって作る必要がないので、まあ結構やろうと思えば本当に PC1 台と、まあちょっと機材がちょっと整ってれば全部自分で作れちゃう。でなんか僕もレコーディングするときとか結構もう友達の家に行ってレコーディングするみたいなことが多かったりするので、なんかもう本当に集まるにしても2人ぐらいでやれちゃったりしてて、でなんか結構そのシンプルさがあるから、まあなんか外出れないって言ったときに、じゃあラッパーはじゃあ曲作るべみたいな感じで曲作ってた部分もあるかなっていうので結構本当にリリース多かったんですけど、まあなんかそんな中で、いやなんかこう普通にいいのめっちゃあったんですよ本当に去年は。あの話題になっててかつ本当に聴いてめっちゃいいってあれもめっちゃあったんですけど、
うん、
まあなんかとは言いつつ、まあなんかなんか自分の気分としてなんか割と2020年合致してたなってアルバムを3枚だけ紹介したいと思います。はい、でまず第3位というか、まあ3番目良かったやつが、マコマレッツっていうラッパーがいるんですけど、マコマレッツっていうラッパーさんがいて、はい、うん、多分今25、6ぐらいの人なんですけど、うん、なんかラッパーなんですけど割とこうどっちかっていうとバンド畑とかそっちに近い人で、曲も結構なんだろう、そんなにゴリゴリしてないというか、こうすごいこうなんかね、こういう言い方するとすごいあれなんですけど、カフェとかで聴いて流れてても全然違和感がないような、まあ、なんかそういうヒップホップのことをチルヒップホップとかって言ったりするんですけど、でもちょっとなんかチルヒップホップとか、まあ、ロファイヒップホップみたいな、そういうちょっとおしゃれヒップホップともちょっと違うような、でもまあすごいおしゃれな、まあ、アルバムの、アーティスト、マコマレッツって人の、ウォータースライド3ってアルバムが、すごい良かったんですね、うん、でなんか僕ヒップホップ元々別にそんなヒップホップ好きな人でもないんですけど、まあまあ、アルバムは聴いたりヒップホップね、ラッパーになったので聴くようになったみたいな感じなんですけど
ああそういう順番で、うん、
なんかすごい僕好きっていう部分がヒップホップのアルバム聴くときすごい好きで、スキットってなんかヒップホップのアルバムって曲と曲の間になんかちょっとこう雑談してたりとか、なんかよくわからない寸劇みたいなものが入ってるパートがあるんですよ。なんか後ろにうっすら曲が流れてる中でなんか寸劇が始まったりとかするようなパートがだいたいアルバム単位だと入ってて、で僕なんかそのすごいスキットの部分がめちゃくちゃ好きで、だいたい1分ぐらいで終わっちゃうとこなんですけど、なんかこうアルバム単位で聴くっていう時に間にスキットあることで結構なんかそのアルバム自体が成立するみたいな、なんかこう物語っぽくなるみたいなのがね、アルバムによってはあったりとかして、でなんかすごいそのスキット好きなんですけど、で去年聴いたアルバムの中で一番スキットが良かったのがこのウォータースライド3だったんですね、マコマレッツのね。でウォータースライド3ってマコマレッツのウォータースライド3ってアルバムのスキット何入ってるかっていうと、なんか多分女優さんなのかモデルさんなのかっぽい女の人が多分インスタの生配信でなんか朝散歩しながら生配信してる音声みたいなのが入ってる、でその後ろにちょっと曲が流れてて、でまあなんかそこで話してるのがまあなんかちょっとこう今朝見た夢の話をしますみたいな感じで始まって、まあ朝起きたらなぜか自分は中学生の頃の自分で、でこう中学生だってことに何の違和感もなく私は起きて、で起きたらそこにはそのいつものようにお父さんとお母さんと妹がいて、でお母さんがおはようって言ってコーヒーを出してくれて、で私はそれに牛乳を入れて飲んでっていうようなすごい当たり前の中学生の頃の朝のことを思い出したりしてっていうところから話し出して、でまあなんかちょっと今すごいいろいろなんかこう苦しいことがあってなんかきついことがあったりとかして、まあ、そのスキットで喋ってるような人がきついことがあって、うん、なんかこうすごいこう沈んでたんだけど、何でもない昔あった何でもない日のことっていうのをこう見るだけでなんかすごいそれがすごい救いになりましたみたいなちょっとなんか多少スピってるような感じのね話をね、うん、スキットでしてたんですけどまあなんかすごいそれは2020年ってことを意識してた からそのスキットが入ってるのか分かんないんですけど、うん、まあ、なんかすごいその話自体がすごいこう普通の日常の頃のことっていうのがなんかこうね、救いになるよねみたいな感じっていうのが、まあ、なんかそこまで別に切実ではないですけど、まあ、なんか2020年こう見た時になんかこう当たり前にあのことああいうのできてたよねっていうことがやっぱり結構普通にできなくなってるなってきたなっていう実感はなんかやっぱすごいこう日に日に増していると思うんですよ、
はい、
なんかその中ですごいそのスキットがああ分かるって感じだったのと、うん、まあ、なんかそのウォータースライド3ってアルバム自体がすごいこう、まあ、なんかウォーターってついてる通り結構なんか水とか水辺みたいなことを結構なんか曲の中で歌ってるアルバムで、うん、なんかこうアルバム自体になんかすごいそんなに、まあ、元々まこまれてたアーティスト自体がそうですけどなんかそんな主張があるわけじゃなくてこう、うん、本当になんかこう朝こういうサンドイッチ作って食べたみたいなこととかねを歌ってるような人なんですけど、うん、なんかでもそういう当たり前のことを歌うなんか当たり前のことをラップするっていうのって結構日本のヒップホップ特にある、まあ、日本のヒップに限らないんだけど、まあ、なんか本当に日常の生活についてラップするってあのラップってあると思うんですけど、うん、なんかそのこと自体がなんかそのスキット1個入ることによってなんかものすごいちょっとこうなんかねこう極端な言い方をすると祈りとかじゃないけどなんかそんなような感じにも聞こえてくるようなアルバムでして、なんか僕は最近あれですね、あの最近引っ越してあの井の頭公園の近くに住んでるんですけど、あの優雅に朝散歩とかしたりするわけですよ。
おいいじゃないですか。
もう歩いて30秒ぐらいのところがもう池なんで、でなんかそこで結構このウォータースライド3を聞きながらねなんか散歩したりとかしてて、なんかすごい結構2020年結構後半の方の雰囲気は割とウォータースライド3だったなっていうので、3位がまたウォータースライド3です。はい。で、第2位が、スチャダラパーの新スチャダラ大作戦ってアルバムが、まあ、めちゃくちゃ良かったんですよね。なんか多分いわゆる本当ヒップホップリスナーみたいな人たちからすると多分結構なんだろう、スチャダラパーって本当に日本のすごいオールドスクールっていうか昔からやってる人たちだし、
うん、
まあ、なんか、多分いわゆるトレンド的なところには入ってこない、もうちょっとなんかポップなところにスチャダラパーってもう今いると思うんですけど、
はいはい、
なんかいわゆるコアにヒップホップ聴いてるぜっていうところからちょっと少し違うかなみたいなところではあると思うんですけど、
うん、
まあ、なんかでもあとあれですね、あの多分新スチャダラ大作戦は多分映画好きだったりとかラジオとか聴いてる人とかだったりするとあのライムスターのね、とコラボしたあのフォーエバーヤングっていう曲が入ってるのが多分結構有名っていうかそれで知ってるみたいな人いると思うんですけど、まあ、なんかでも新スチャダラ大作戦自体がアルバム全体通してすごい結構いいアルバムで、なんかスチャダラパーって結構こうちょっとおちゃらけた感じのラップっていうかあの感じだと思うんですけど、まあ、なんかあのアルバム全体通してなんとなくコンセプト決めて作ったアルバムじゃないんですよ。
違うの？
結構もう普通に昔からなんかの CM のタイアップソングで作ってた曲とか、あのミクロボーイマクロガールとか確かそうで、こうなんか必ずしもアルバムのために作った曲じゃない曲が結構入ってるんですけど、でも結果として新スチャダラ大作戦って一つにまとめた時になんかすごいこう曲全体に、まあ、なんかスチャダラッパー自体がちょっとこうスタイル自体もそんなに今のなんかなんだろうトラップっぽい、トラップっていうジャンルがあるんですけど、トラップっぽいラップの仕方とかなんか今っぽいやり方をするっていうよりは結構本当にずっと同じスタイルでラップしてる人たちだし、なんかトラック後ろで流れてる曲自体もそんなになんかバキバキに今っぽいって感じではないんですけど、なんかでだからちょっとなんとなく懐かしい感じとかがねするんですけど、同時になんかその新車ダラ大作戦っていうのがなんとなくこう全体的にディストピア感っていうか世紀末感がある曲、なんか曲っていうかが結構歌詞のこうテーマみたいなものになんとなくなってるなっていう感じがすごいあって、まあなんかすごい象徴的なのがこう「ハルマゲドン」っていう曲があって、
はい、ま
あ、
なん
か
の春、
あそうですね、「ハルマゲドン」っていう曲があって、まあ何かその後半「ハルマゲドン」「夏マゲドン」「冬マゲドン」って、まあ、めちゃくちゃふざける曲なんですけど、まあ最初にだからその「五島弁」、まあ、五島弁のノストラダムスの大予言ってあったよねっていう、まあ、なんか懐かし話から始まって、まあ、なんかその世紀末っぽいもの、あ、なんかああいう、こう 地球が崩壊するかもみたいなあったよねっていうのの懐かし話から、なんか結構そのハルマゲドン夏マゲドンって結構なんかそれが普通の日常のサイクルに入っていく流れみたいなのを結構歌ってる曲なんですけど、結構なんかすごい多分ハルマゲドンが一番象徴的なんですけど、なんかその感じっていうか、あのいつの間にかなんか結構こう世の中大変なことになってきちゃってるよねみたいな感じっていうのを、なんかでもすごいそこまでポリティカルになるわけでもなく、なんかこう自然と入れてるのが結構なんかチンスチャダラ大作戦すごいいいなと思ってて、なんかヒップホップってジャンル自体が結構そのディストピアとか、なんかその崩壊しちゃった近未来のスラム街みたいなあのイメージって割と曲によってっていうか、こう結構それ自体があの共有されてる感覚だったりするんですけど、なんかそれがそんなにそれがすごい日常の中に入ってきてるねって感覚がすごいシンスチャダラ大作戦の中にはあって、なんか例えばあのサマージャムってあのすごいスチャダラッパーのねあの有名なあのついつい流されちまうあの夏のせいって曲があると思うんですけど、それの2020年バージョンみたいなのが入ってるんですけど、それとかもなんかこうなんとなくこう昔はだからあのあれですね、あのサマージャムはなんか昔プール行ったねとか、なんかこう多分元々の曲はちょっとこうもうちょっと青春時代を振り返るみたいな、雑な言い方したとそんな感じの曲だったと思うんですけど、なんかあのサマージャム、の新しいバージョン、なんて今ちょっと名前が出てこないけど2020の方はなんかそのもっとちっちゃい頃のなんか駄菓子屋でコーラ買ったよねみたいな昔の自分の幼少期のことと、で今の子供たちっていうのも外で遊べなくなっちゃったよねみたいな、その公園とかもだから、まあ、歌詞の中には書いてないけどあのボール遊び禁止とかになってて、でなんかこう夏だねって言っても、まあなんか結構光化学スモックとかねなんかあったりとか、でなんかなかなか外で遊べなかったりするよねみたいなことを歌ってる感じとかっていうのが、なんかこう当たり前の中にすごいこう世紀末感が入ってきちゃってる感じっていうのが、なんか本当にこう違和感なくそれが歌われてるっていうのがシンスチャダラ大作戦めちゃくちゃ良くて、でまあなんか僕ね仕事辞めて今 Uber Eats やってるんですけど、
はい、
まあ、なんか夏配達しながら結構シンスチャダラ大作戦聞いてたんですよ夏ぐらいの時、なんかでもその Uber しながら見た結構コロナぐらいのなんとなくそういう景色みたいなのと、なんかこうイコールではないけどシンスチャダラ大作戦となんかこの世紀末感イコール日常になってきてる感じっていうのは、あなんかうんハマるなみたいな感じっていうか、なんかこうちゃんと危機感もある中ででもそれが日常になっていくみたいなのは、そうあるなみたいなのはあって、シンスチャダラ大作戦めちゃくちゃ良かったですっていうのが2位、はい、で第1位がなんかもうこれ多分みんな多分今年の日本語ヒップホップうんぬんって言った時多分みんな1位とかに入れてるアルバムなんですけど、
はい、
なんでなんかそんなになんかごちゃごちゃあんま喋らんいいかなって感じなんですけど、モメントジュンってラッパーの、
はいはいはい、
あのパスポート&ギャルソンっていうアルバムがね、まあ、もうとにかく多分今年うんぬんとかじゃなくて結構本当に日本語ヒップホップ史に多分ヒップホップ史に残るっていうか、多分これって多分言う歌詞の中で言うこと、
うん、
の内容って変わってくきっかけになるアルバムかもなみたいな感じはすごいあって、まあなんかそのまあモメントジョーンなんか肉実のね僕のやってる僕らのやってる番組の本編でもちょっと喋ったんですけど、まあなんかモメントジョーン、はい、まあすげえ良かったんでパスポートのダイヤルソンは、まあ、そんな話をしたりしたんですけど、まあ、なんかモメントジョーンってラッパーがその韓国からの留学生のラッパーで、まあなんか結構その日常的にチョンとか言われたりすることとか、その差別を受けること、まあ、ヘイトデモを、ね、
うん、
まあ、されたりとかするようなこととかに対して、まあ、なんか結構曲にしてるラッパーで、まあ、その人の、まあ今年出したアルバムなんですけど、まあ、なんかそのすごいこうヒップホップといってもヒップホップに限らずなんですけど、なんかこう政治的なことを歌詞の中に盛り込むことってなんかこう結構それをダサくなくやる、
はいはいはいはい、
結構難しいなっていうのはめっちゃ思っていて、
うん、
まあ何かそれは結構うん、まあ結構あらゆるエンタメにおいてそれはある気はするんですけど、
はい、
でと同時に何か世代的なものとして結構やっぱな自分の 内面とかこうの問題のことの方が歌いやすいし何かしっくり入ってきやすい なんかこう、うん、自分の孤独みたいなものとか、なんかあの何かを共有できた喜びみたいな、なんかこう内面のことを訴う言葉の方が、うん、なんかこう入ってきやすい世代だったなと僕は思ってるんですけど、なんかって言った時によりなんかその政治的な言葉みたいなのを歌詞の中に入れられると結構それだけで売ってきちゃうみたいな感じって、
うん、
あのアレルギー反応みたいなのってあるかなと思ってたんですけど、うん、まあ、なんか例えばそのキングギドラって、まあ、ラッパーだとキングギドラって人が多分一番わかりやすく政治的なことを歌詞の中に入れてはいたけど、
はい、
なんかすごいちょっとやっぱどうしてもダサく聞こえてしまう、
うん、
あの、うん、ケダブシャインさんとかキングギドラの人ですけど、ケダブシャインさんの、はい、まあ、ケダブシャインさんはねちょっと今もうまたちょっとこう、
ね、
あの、うん、QW社員とかね言われたりしちゃってるんで、はい、ちょっと本当なぜかトランプ支持者に日本でなっているってちょっと謎の人になってしまったんですけど、
はい、
っていうのはありつつ、なんかでもなあの人がだからそのキングギドラの時とかでやっぱ援助交際のこととかなんだとかってあの歌ってた時、あとまああれですね、最近の311の時 あの曲とかってもめちゃくちゃあの直接政治的な言葉使ってましたけど、やっぱりちょっとこうダサく聞こえてしまうところがあったなっていうのはありつつ、やっぱモメントジョンがすごかったのって、まあこう自分の問題として政治的なことを語る言葉っていうのがなんかすごいこうちゃんとあって、なんかそのこういうニュースを取り上げてるラップですとか、うん、この時事問題を取り上げてるラップですっていうのは多分いくらでもあると思うんですけど、
うん、
なんかそれと自分との距離感っていうのをこう、なんかチョンって言われる自分で、それに対して怒りがあるから、その差別してくるやつに対して怒りで返そうとする自分の、でもその怒りで返そうとする方法自体の、でも怒りで返してしまうことの幼稚さみたいなことみたいなのをすごいこう極端位でこうアルバム全体通してある時は怒りの言葉になって、
はい、
で怒りの言葉にした自分をちょっとこう、うん、あなんかちょっといや今の本当の自分じゃないなみたいな感じになったりするっていう、結構自分のアイデンティティで、アイデンティティというか内面の葛藤みたいなものっていうのと、うん、なんかその差別されること、差別自体があることっていうのと、どういう距離感で向かっていけばいいんだろうっていうのすごいこうアルバム全体で、うん、こうカットしてるアルバムで、多分アトロックかなんかでインタビュー出た時に、
うん、
これはなんか政治的なアルバムってより、なんかその20代のその、まあ、まだ未熟な自分が大人になるためのなんか成長について書いたアルバムなんですみたいなことを確かインタビューで言ってて、はいはいはい、うん、でもなんかそれはすごいしっくりくるというか、なんかそのやっぱ怒りの言葉で返しちゃうことの未熟さみたいなことをね、なんかそれこそアトロックで言うと、そのモーメントジョンのアルバムの曲の中に、そのモーメントは外って言った歌丸さんっていう、
はいはいはいはい、
歌丸さん自体をね、まあそれはその歌丸さんがモーメントジョンのアルバムって曲をこうラジオ内で表した時に、その、うん、日本とは違う外からの視点から見た日本だから語れるものがあるよねっていう風なのを言ったのに対して、はいはい、まあモーメントは外、日本のヒップホップとは外の界隈だからっていう風に言ったことに対しての、
うん、
まあディス、はい、を書いてるあのリリックとかもあったりするんですけど、まあ、そこに対して、まあ、歌丸さんに対して、まあ、なんかすいません、あれはどっちかっていうと、やっぱりなんかっていうことを、だから そういう意図で言ったんじゃないってことは分かってても、でもそういうふうに怒りの言葉で自分の中で捉えてしまう自分の未熟さっていうことでもあって、なんかそれを含めて、はいはい、なんか自分の中でちゃんと成長、大人になっていくっていう過程の中で、なんかその一個一個の感情みたいな、その感情自体を描きたかったみたいなことを言ってて、それってすごいこうなんかこう僕とかが割と共感しやすい、実は内面の話でもあったりして、でもなんかこうそこからでもちゃんと政治的なところにこうコミットしていって、最後の手のひらっていう曲の中で、まあなんか日本のヒップホップで、モメントジョンは韓国の留学生だけど、まあもともとすごいその ECD って日本のラッパーに影響を受けてるってことを公言してて、で日本語でやってるし、僕僕がやってるのは日本語ラップだっていうことを、
うんうん、
の、まあ、スタンスの上で、まあ、なんかその、まあ、日本のラップって簡単に意味を考えずにビッチって言っちゃうよねとか、
うん、
すぐに日本語ラップだからっていう内側にこもって外に向かってなんか発信しようとしないよねっていう、でなんかそので差別とかされるけど、そのちゃんとこう自分がチョンって言われたりとかすることとか、まあその ヘイトの対象になることみたいなことに対して、あのそれって意味あるのって言われたりするけど、でもなんか僕はそのことについてちゃんとあの自分の問題として歌っていくよっていうのを手のひらって曲の中で言ってて、で手のひらって曲の最後でだからあのそれって意味あるのって言うかもしれないけど、僕は意味があると思うからそれをやっていくからよかったらっていうか、そのみんなもこれを自分のこととして捉えられるマインドになれたらいいねっていうような感じで、その見せて手のひらひらひらひらっていう、まあその MV 見るとその実際ライブ会場でここの部分をライブしながらその手のひらを出してその会場全体でそういう動きをしてあのライブしてる映像が出てくるんですけど、まあそこでそのアルバムの最後に来る手のひらって曲がすごい美しい曲で、まあなんかあのここまでなんかその政治的なことだったりっていうのを自分の内面みたいなものとつなげて語る言葉みたいなのがなんかちゃんとこうヒップホップっていう日本語のヒップホップっていうところの中でちゃんとなんかそこの正解みたいなものが出てきたっていうのがなんか結構今後なんかラップしていくっていう時になんかそれはあるのかもなみたいな、なんか結構はめっちゃ思ったりとかしたアルバムで、まあ、なんかすごいそうパスポート&ギャルさんがめちゃくちゃ良かったっていうので、まあ、ちょっとまだ聞けてないんですけど、なんか結構あの最近の流行りとしてあのデラックス版をなんか最初にアルバム出した後になんかそこにそのフューチャリングのアーティスト、その一緒に曲やるゲストアーティストをたくさん入れて、なんかその曲の数も増やして豪華版を出すっていうのが結構流行ってて、あのパスポート&ギャルソンも多分今年の多分前半2000あ今年は2020年の前半に出たアルバムなんですけど、あの2020年の12月の末ぐらいの頃にパスポート&ギャルソンのデラックス版っていうのが出てて、それまだ聞けてないんであれなんですけど、もしかしたらそれも聞いたらめちゃくちゃいいかもなっていう感じで、あれですなんかあのアジカンのゴッチとかがフューチャリングで入ってたりとか、そうするアルバムでめちゃくちゃ多分ちょっとまだ聞いてないんですけどめちゃくちゃ良さそうですね、はいという感じで、まあなんかその3枚が個人的に結構今年の気分と合ってたなっていう感じでしたね、はい以上でございます。長々とありがとうございました。
ありがとうございます。
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 モーメントジュンやっぱ僕も好きで、
はいはいはい、いや、いいっすよね。
いいよね。やっぱ最初聞いた時は、うん、なんかすげえやっぱ問題提起してくる感じに聞こえたんだよね。うん、なんか、うん、LWA とかのファックスポリスみたいな、
はいはいはい、怒
りぶちまけみたいなのが来たんだと思ってたんだよね。
キムチでビンタとかまさにね、そんな感じでしたね、
うんうん。でもやっぱそうじゃないんだね。やっぱ発信者でありながら、うんうんなんかやっぱり自分で葛藤するしいろんなものを受け入れて成長していく過程であるみたいなことが多分そういうことなんだと思うけど、
うんうんうん、
コミュニケーションしてるよねやっぱね、
そうっすね
ラップで、
うんうんうん、
なんかそういう気がしましたね、
そうなんかそのキムチでビンタっていう曲がまあなんかだからもともと先に前のアルバムパスポート&ギャルソンの前に出てたアルバムでなぜかパスポート&ギャルソンにも入った曲なんですけど、
うん、
前に出たアルバムの時はまあ単体で入ってて、まあ、キムチでビンタっていう曲がどういう曲かっていうとまあそのまああれですね、文句あるならそのちょん出てけとか言ってるやつら俺の家来いよって言って、
住所行ってみたいな、
そうあの自分の家の住所曲の中で、うん、行ってでっていう曲があった後に実際にその来いってたら来ちゃったっていうシチュエーションで、で来たらそうお前キムチでビンタすんぞみたいな、
うん、
でまあ、なんかだからそのお前らが言ってるその在日朝鮮人のやつらは中国のマフィアともつながっててっていうのが実際にマジで俺の友達中国のあ違うソ連ロシアのマフィアだからって言って、まあ、その要は向こうがこっちに持って対して持ってるその悪いイメージを全力で真似して、はい、でその上でお前キムチでビンタしてやるよって曲なんですけど、っていう曲をやった後にパスポート&ギャラソンだとそのちょっとスキットみたいな、それこそさっき言ったスキットみたいな部分で、いや、ああ すいません、本当の自分はこれじゃないんだけどねみたいなことをちょっとこう照れみたいなものが、照れっていうかなんかそこでのこう怒りと、あでもこれ本当の自分じゃないなみたいなものが結構アルバム全体通してやっぱりこうすごいストーリーになってるっていうか、やっぱなんか自分の中でもなかなかそれがまとまってないっていうのもそれ自体がなんかすごい問題と向き合ってることになってるっていう
か、そうね、ただの疑問みたいなのが出てきたりね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、いや面白い、はい、
いやなんかめちゃくちゃ名盤でした本当に、
うん、はい、ポート
&ギャルソン、
ギャルソン、
ギャルソンですね、デラックス版もぜひちょっとよかったら聞いて、まあ、俺も聞くので、はい、
はい、
ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。